富山の相続診断士前田聡の相続就活暮らしデザインの話、今日はゲストに看護師の西島美千恵さんに来ていただいて、看取りについてお話を伺っております。で、さっきもちょっと話出ましたけども、はい、意思表示ノート、意思表示書、
はい、
これは、どういうものか、ちょっと我々に改めて説明をしていただけますでしょうか。
はい、意思表示書っていうのは最後の思いというか、亡くなる間際の思いを形にするっていう感じものなんですけど、はい、まあ、例えば認知症になって寝たきりになって、自分のこう思いが喋れなくなった時とか、はい、思わぬ病気で意識がなくなって喋れなくなった時、必ずしもでないけどあるかもしれないんですけど、まあ、そうなった時にさらにもう治る見込みがない状態になった時、はい、どんな医療を受けたいかなっていうことを具体的に書面にしたものがこの意思表示書です。
ということは本当にいざという時の前に本人が書いておくのが一番いいっていうことですね。
そうですね、もう元気な時に書かないと意味がないものなので、はいはい、
自分がどうしてほしいか、何を望むかですよね、うんうん。まあ、具体的に言うと、私の場合は、まあ、延命治療しなくてもいいよと、
うんうん。
で、じゃあ、それもっと具体的に言うと、とにかくその延命治療という行為はしてほしくない。
はい。
だけど、点滴はいい。医療行為の点滴は教えてもらってね、医療行為の点滴はいいよ。だけども、足がむくんできて、ブグググになってきたら、点滴外してもいいよ。点滴外すことは、あれ、安楽死ではないんですよ、あれね。
はい。
医療行為をやめるというになるんで、いうことを言ってるわけです。じゃないと子供たちおどおどしますでしょ、
はいはい。
でね、これその話をすると思い出すんですけど、あるお母さん亡くされた女性が、はい、メッセンジャーでこの番組見てくださいっていうことで NHK の、安楽死の、そういう番組あるんですよね。ちょっといつも、ね、NHK なんていう番組です、はい、ちょっと暗い番組ばっかりやってるんですよね。でそれ見てくれって言うんで、で YouTube で見られますかって言って見たんですよ、
はい、
ドーンと落ち込みましたよ本当に、でもう本当にドキュメンタリーこのどうやって言うんですかね、こう本当に亡くなっていくっていう、あ、安楽死っていうのはこんなシステムでねやって最後こうなるんかっていうのを見たわけですよ。で自分でやっぱりこのあれですよね、点滴の毒流すんですよね、自分でやらないと殺人になってしまうんで。
あ、そうなんだ。
でその前に、まあ、スイスでやるんですけどね、はい、きちんとチェックして。
そうですよね、日本じゃ認められてませんからね、はい、
で最後のナレーションが日本では安楽死は認めてられないんで、はいはい、スイスの川に散骨してきました。
は
で終わるんですよ。なんか感動というかドーンとなんかねこう響くもあったんです、本当に。でそれをまたわざわざ見てくれっていうことでよくぞくの教えてくれましたっていうねありましたよ。
日本の場合はでも本当に、最後は点滴ぐらい
しない方もいられます。
あ、そう、
何もしない、
それは自分で選べるんだ。
そうですね、でも今実際はやっぱりそうやって自分の思いをかこう署名にするしとる方っておられないんで、ご家族が決めるって感じですね。
なるほどね、
家族が長生きさせたいから。で病院も医療行為でやってるわけですから、長生きさせる延命治療する義務じゃないですかね、こうなんかやらなきゃいけないってあるんですよ。
うちの袋なんか老衰が始まって、はい、ゆっくり終わってって、まあ、最終的に1年後に、
はい、
ふっと本当にふっと朝ご飯食べて、病院でご飯食べて看護師さんにちょっと横になりますって言って、はい、あ、うん、お母さん寝とられるわと思っとったら、そのうちに息してないことが分かったっていう、
うん、
非常に楽な、うん、
一番幸せな亡くなり方ですよね。
で、そこへ入るにあたって私とおふくろと一緒に行って、そのお医者さんには、余計な延命治療はしないでほしいというのを二人の医師でサインして置いてきたんですよ、うんうんうんうん。なので向こうも息をしてないのが分かったので、すぐに人工呼吸はしましたが吹き返されなかったので、人工呼吸器だとも何も取り付けずそのままにしてあります、うんうんうん、ありがとうございますって言って、うんうんうん、処置をしてもらいましたけど、うんうんうん、そういうやり方が一番望ましい。そうですかね。
そうですね、
まあ、本人も多分一番楽だったと思うんですよね、うんうん、まさに眠るように行くという、
本当に割とだから何もしないで亡くなられる方って本当に眠るように穏やかな顔で亡くなられる方が多いので、本人さんも楽なんやと思います。
なるほどね。
私の祖父が亡くなる時にやっぱりこう在宅のね、こう訪問員が来て、あ、じいちゃんどうする、大きい病院入るって言うんですよね。だ、自分の意思で、なあ、わしも長生きしたからな、こんでいいよっていうことだよね。はあ、で、大きい病院に、入ることなく、その次の朝ですね、亡くなったんですよね。で、その時は私まだ中学生ぐらいだったですかね。いや、もっと長生きさせた方がいいんじゃないかと思いましたよ。だから今だって考えると、あ、それってその方が幸せなんだっていうね。
はいはい。
そういう、もう本当にもう気持ちになりましたですね。
本人の意思が出せるうちは一番いいんですけどもね。その意思が取れなくなったら家族が判断しなきゃいけなくなる。
そうですね。
で、最近言うのね、その安楽死しましょうっていうね、逆にね。で、安楽死っていうのは何かというと、安心して楽になって死ぬ頃なんで、90いくつくらいも好きなことをやって、なんか水戸黄門の再放送かなんか見てね、晩にビール一本出してきて酒飲んで、次の日起きようかなって起きてこんかったっていうね、これが本当の安楽死じゃないかって言うんですけどね。はい。
いや本当にそういうことでしょうね。
そうなんですよ、大満足なんですよね。
はい、本当ですね。でもそれをね、みんながそう思って行けるように、また西馬さんたちは考えてあげなきゃいけないわけだ。
そうですね。
で、西馬さんの話の中でね、さっきね、これ私本当に話聞いててすごいなと思ったのは、水戸施設がずっと水戸だけやるんですかっていう話したら、在宅でやってる方の家族が大変だから、小卒制で預かるっていうね。あ、これってすごくやっぱり大切だなってね。在宅でってことはやっぱりいるんですよ。施設にいたくない、病院にいたくないとかあるんですけども、そうしてしまうと、もう家族も本当に疲労してしまうんですね。疲弊してしまうんで、預かってっていう。で、私知り合いでもいます。たまにね、子供たち会うんですけども、お母さんがデイサービス行ってるんですよ、でデイサービス行くの大好きなの、このおばあちゃんね。珍しい
じゃないですか。
ニコニコでわし行ってくるからですね、行くんですよ。で、預けて行って、今日はお母さん預けたから、まあ今日は自分の好きなことできるとかいうのいるんですよね。で、おばあちゃんも本当に大好きなんですよ、デイサービスするのは。
そういう人ならね、願ったり叶ったりですけどもね、
ところがなんか じいちゃんでな、わしんなとこ行ったって、
そう、
ね、年寄りの幼稚園みたいなとこ行くの嫌ってね、いますもんね。
結構いらっしゃいますからね。
いますね。ま
あ、俺も多分嫌がる方だろうなと思うんですけど。ちなみにこう西島さんがこういう看取りの時に気をつけている、気を配っていることってのは何に、どんなことがあるんでしょうか。
どうですかね。やっぱりそのご本人さんとか、そのご家族の、もうとにかくなんか思いを聞くっていうか、もちろん私たちがこう話してっていう、話のきっかけとして話することももちろんあるんですけど、思っとることって最初からすぐに皆さん言ってくれるわけじゃないんで、
そうですよね、
やっぱりこうずっとこう信頼関係を保ちながら、やっとこう実はこう思っとったんとかっていうふうなことをお話しされることをこうポロッとこう出るっていうか、はい、ことが多いんで、やっぱり相手の表情とか声のなんかトーンとか見ながら、やっぱり話を引き出すってことを割と気をつけてやってますね。
やっぱ聞き手にもう一本的に聞く方に回らなきゃいけないってことだ。
そうですね。
余計なことを言うよりも聞く方に回って、聞くだけ聞いてあげるという。
そうですね。
大事なことですよね。でもね、今後もじゃあこういった活動は当然ですが、お仕事としてまたその経験を人に伝えるってことも、
そうですね、続けていきたいなと思っています。
今西島さんとコンタクトを取ろう、調べてみようと思われたら、就活ナースと、
はい、
これ多分西島さん一人だと思うんですが、就活ナースと入力すると出てくる。
はい、
はい、
一番上に出てきます。
就活終わりの活動、就活ナースと言って入れていただければ、これで西島さんと、の、ブログが、
あ、はい、
出てくるんですね。はい。はい。これがターミナルサポート富山のブログ。
はい。
これを見ていただいて、また皆さんも学んでいただくところが出てきたらなおいいですしね。
そうですね。
こう、例えば直に、何かこう、お話を聞きたいとかっていうことはできるんですか？
あ、できます。時々、 地域のところでお話しさせてもらったりもしてますし、うん、呼んでいただければどこでも行きます。
体験談とか、それから当然それをもとにして、そういう看取りとか家族がそういう状態になっている人たちへのアドバイスみたいなこともしていただく。
あ、はい、
本当はもう少し人数が増えてほしいですけどもね。
そう、
今の世の中の状況から考えるとね、
うん、そうですね、
はい、いろんな方がいろんな方法でいろんな名称でやってはいるんですよ、
はい、
だけど本当にその方に合ったことをやってるかどうかっていうことになってくると、うん、合ってない場合もあるし、いや本当にそうなのかなって疑問に思うこともあったりはしますよね、
いやでもやっぱ今聞いたとにかく聞いてあげるという、
そうですね、
これに尽きるんだなということはよくわかりましたよ、うん、家族だろうが本人だろうが言いたいことがたくさんある、うん、それをお互いに言い合えないものを間に西島さんが入ると、
はい、
大変でございますがぜひ続けてください。本当に、はい、ありがとうございます。今日は
ありがとうございます。
じゃああとは日曜8日高岡ふれあい福祉センターに、
はい、
来てもらいたいですね。
そうですね、はい、これからねリハーサル寸劇があるんですよ。
あ、そうなんだ。
寸劇のリハーサルがある。
寸劇出なくてもいいんでしょ。
寸劇出ないで、ね、出たら大変です。
28日の1時半から3時まで行われますので、はい、どうぞ1時頃から入場できると思いますんでお出かけになってください。
はい、
今日は就活ナースとしてお仕事をしておられます看護師の西島道江さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。